本編が始まる前に訂正があります。本編でジャマイカ編と連呼しておりますが、正確にはキューバ編です。ジャマイカは、ボンドが休暇を過ごしていた場所で、そこからキューバへ移動してからパロマたちとミッションを繰り広げることになります。正確にはキューバ編です。大変申し訳ないです。
おはこんばんちは、コーラシェーカーです。今回は007 No Time To Die を取り上げたいと思います。監督はキャリー・ジョージ福永監督、主演はジェームズ・ボンドダニエル・クレイグですね。で、この映画なんですけれども、ちょっと公開から日にち経ってますけれども、いろいろと起用法編が褒められたりね、けなされたりと、いろいろ意見が分かれる映画だと思うんですけれども、今日は思い切って擁護したいと思います。ディベートってありますよね。本心とか好き嫌いとか関係なく、なんかお題に対して賛成とか反対に回って論をね戦わせるっていうゲームありますけど、ような感じで擁護にね回ってみたいと思います。でも逆に言ったらどこ擁護してるかを聞けば、逆にね、それひっくり返したら、どこがちょっと足りなかったのかとか、できてなかったのかとかっていうのがわかると思うんですけど、ちょっとね、思い切ってやってみたいと思います。まずですね、この映画、4部構成みたいになってるんですね。普通の映画は、だいたい3部構成なんですけれども、この映画は、その、序章として頭にもう一部付け足されてるような構成になってるんですね。で、その序盤っていうのは、過去5年前ですね。便宜上5年前って言いますけど、ジェームズ・ボンドが恋人のマドレーヌ・スワンとバカンスをしていて、一波乱あって別れるっていうところまで、で、そこから5年後っていう風にこの映画進んでいくんですけど、便宜上5年前って言います、この最初のパート。本当はね、一番最初は、マドレーヌ・スワンの少女時代、ラミ・マレック演じるサフィンに襲われるストーリーがあるんですけど、それまで含めて、含めておかしいですね。イタリアのパートを5年前っていう風に言います。で、その5年後からジャマイカ編が始まるんですね。CIA と MI6 が、キーマンとなる科学者を取り合うっていうパートが始まりますけども、この5年っていうのが、そもそも何なのかっていう話なんですよね。ブランク開くわけですけど、オープニングが流れてましたけどね、その間。そのオープニングの話も後でしたいと思いますけれども、まず最初、イタリアパートでは、非常に、これぞ、ジェームズ・ボンドというアクションが、とストーリーが繰り広げられるんですね。カッコつきで言いますけど、美女とロマンスして、観光地に行って、美しかったですよね。あそこ。で、アクションもキレキレで、車もかっこよくて、そういう、ちょっとね、ガジェットっていうか、細工がしてある車で、それで敵倒して、とかいう風に。で、最後、重要ですけど、その、ボンドガールと別れるっていうところまでで、これぞ、ジェームズ・ボンド映画、007映画だっていうのを濃縮したような世界なんですよね。これが5年前なんですよね。で、その後、ジャマイカ編に入ると、ジェームズ・ボンドは、アナ・デ・アルマス演じるパロマと作戦を共にするんですけれども、パロマは非常に、キレのあるアクションというか、豪快かつちょっとね、大胆なアクションで活躍するんですけれども、一方ジェームズ・ボンドはちょっとね、もっさりしたっていうかね、泥臭いアクションしているんですよね。これは あの若者との対比で老いたジェームズ・ボンドをちょっと時代遅れになっちゃったよみたいなニュアンスがあるんですよね。こういう対比があるんですけど、ここからジェームズ第2部から、5年前から飛んで現在になってから、ジャマイカ編が始まってから、便宜上現在って言いますけど、あのジャマイカからのパートが、あのジェームズ・ボンドが時代遅れになって、でどんどんどんどんダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドがジェームズ・ボンドっていうキャラクターを脱ぎ捨てていくっていう話が始まるんですよね。だからどんどんどんどんジェームズ・ボンドらしくないことをしていきます。あのスペクターの首相、スペクターのドンとあに対する尋問シーンありましたけど、あの時もちょっとおべっか使ってましたよね、ボンドそれとか、まあちょっとね、もうネタバレとかしちゃいますけど、土下座とかで、まあ最後死んじゃうわけですよね。でかつボンドガールとはロマンス止まりだったのに、まあ一回子供作ってますけどね、過去にあのまあ本当にそのパートナーとして、なんていうのかな、性愛以上の関係になるんですね。まあそれがまあ最後の着地点です。もう一番ジェームズ・ボンドらしくないことですよね、死っていうのと、ジェームボンドガールと本当に結ばれるっていう、性愛以外の部分も結ばれるっていうところがジェームズ・ボンドらしくないところで、それが終着点で、そこでもう本格的にダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドがジェームズ・ボンドっていう役を降りるっていう話なんですよね。だからジェームズ・ボンドの映画を見に来た人は、あ、なんで、何なんだこれはっていう風になるわけですけれども、だからこれはいいとか悪いとかじゃなくて、まあまあこういう仕組みだからこうなるなっていうだけの話なんですけど、全然怒る人の意見もわかるんですけどねじゃ用語になってんのかな。で5年って言いますけれども、この5年が何なのかっていう話ですけれども、ジャマイカに入ってから、新しい007ノーミですね、ラシャーナ・リンチさん演じるノーミですけれども、まあ、黒人女性の新しい007なんですけれども、彼女がね、時代の流れは早いんだとか、時代は変わってくんだとか、私はキャリア2年なんだって、でもね、その時代の流れは早いからこういう役や、重要な役職つけてるんだみたいなことを言いますけれども、あれが何なのかっていうのは、MeToo とか、もっと言ったらタイムズアップ運動を指してるわけですよね。女性のに対する抑圧を撲滅しようとしたり、告発しようとする運動ですけれども、それが始まったから時代はどんどん変わって、自分にに対する、女性に対するね、抑圧が軽減されたから、能力が認められて世に出てこれてるんだみたいな話だと思うんですね。そういうことを本当はもっとやりたかったんだと思うんですね。これは映画公開時期がちょっとずれてますけれども、MeToo 運動は本格的に始まったのは、本当は2006年から活動家のタラナ・バークさんっていう方がね、若年黒人女性を支援する非営利団体 Just Be Inc. っていうのを2006年から設立して、これが元になってるみたいなんですけれども、本格的に始まったのは2017年の、10月、ニューヨークタイムズの記者のジョディ・カンターさんっていう方と、ミーガン・トゥーイーさんっていう方が、映画のプロデューサーのハーベイ・ワインスタイン、大プロデューサーですよね。この方の、 ずっと続いてたセクシャルハラスメントとか性暴力とかを告発したことから始まるんらしいんですね。僕、ウィキペディア見てますけどね、これ。ハーベイ・ワインスタインっていうのは、英国王のスピーチとか、恋に落ちたシェイクスピアとか、プロデュースしてて、すごく力を持っていた人ですね。もう今は持ってないのかな？まあ。で、この時期と重なるんですね。本当は。2020年ぐらいに公開されてたら、この2017年の末から2018年に入って本格的に始まった運動、このミート運動、タイムズアップ運動は2018年の1月1日からですけれども、このことを指してるんですよね。だから、これが始まったから、不当な圧力がと軽減されてっていうことを指してて、農民はこういう、ミートゥーとか、まあ、タイムズアップ運動を象徴するようなキャラクターのはずなんですね。まあ、はずなんですけど、まあ、出だしはいいんですけど、ちょっとね、中盤以降ね、このキャラクターをうまく転がせてないんですよね、この映画。でも、こういうことをやろうとしてたんだよっていう話ですね、今のは。で、タイムズアップ運動ですけれども、2018年1月1日、ニューヨークタイムズで、発表された運動で、どういう、その時発表された取り組みっていうのをね、一応紹介したいと思いますけれども、職場で、ウィキペディア読み上げますけど、職場でのハラスメントや暴行への処罰を求める低所得者女性の支援を目的とした全国女性司法支援センターによる1300万ドルの基金。まあ、これ逆に言ったら、こういうことが、非常に放置されやすかったってことですよね。セクシャルハラスメントや暴行っていうのが非常に見逃されてたってことですね。で、継続的なハラスメントを黙認する企業を処罰する法律の提唱。これ、今まで、それまで、機能する法律がなかったんですかね、これは。黙認されてきたってことですね、企業によって。で、スタジオやタレントエージェンシーにおけるジェンダー格差の是正。性別によって、報酬とかが違ったわけですよね。マーク・ウォルバーグと、ミシェル・ウィリアムズの例が出てますけども、ミシェル・ウィリアムズの報酬が10日間で800ドルだったのに対し、マーク・ウォルバーグが10日間で、これマーク・ウォルバーグが悪いわけではないとは思うんですけど、10日間で150万ドル、800ドルと150万ドル、ミシェル・ウィリアムズ、まあ、確かにマーク・ウォルバーグはね、結構、まあ、稼ぐ人ではあるんですけれども、それにしても、ミシェル・ウィリアムズも有名ですからね、これぐらい、露骨に格差があったんですね。ちなみにこれはゲッティ家の身代金の話ですけれども、こういうのが黙認されてたんですね。で、これが、もうこういうのは終わりにしようということで、時間切れだよっていうことで、タイムズアップ運動が、始まったのが2018年ですね。こう、MeToo とか語られるときに、ちょっとね、あんま名前がね、ちゃんと言われないことが多いので、もう一回言っときますけれども、2006年から、家庭内性暴力を受ける少女を助けたりしてた人、タラナ・バークさんが MeToo を提唱し始めたんですね、2007年ですね、提唱し始めたのは。2006年は、若年黒人女性を支援する 非営利団体 Just Be Inc. を設立した年ですね。 MeToo を提唱し始めたのは2007年、で2017年に、ニューヨークタイムズの記者のジョディ・カンターさんとミーガン・トゥーイーさんが、ハーベイ・ワインスタインの告発に対するセクシャルハラスメントの告発を記事で発表したっていうのが、始まりみたいなんですけれども、ちょっとね、不勉強なので、申し訳ないですけれども、ちょっとあやふやなところはちょっと申し訳ないんですけれども、合わせて考えたいのは、これ女性差別があるってことは、非常に強力な女性差別があるってことは、女性の方が大まかな話ですよ、大まかな話ですけど、例外とかは探せばありますけど、それは少数、例外というのは少数ですから、基本的な話として、何か主張したりするのに女性の差別があるってことは、女性の方が障害が多いかつ大きいわけですよね。それを乗り越えてこのお三方活動してるわけですね。タラナ・バークさん、ジョディ・カンターさん、ミーガン・トゥーインさん、そこもね、ちょっと合わせて考えないと、考えないとっていうかね、ちゃんと押さえときたいですね、そこは。で、もう一人のボンドガール、っていうか、まあ、ボンドガール的な役割っていうか、ポジションのパロマですけど、パロマは非常に人気ありますけれども、まあ、人気あることはいいことですけど、ただ、序盤、中盤しか出てこないんですね。そのジャマイカのとこしか出てこないんで、あれは何だったんだという感想もあるらしいですけど、あれは、まあ、ボンドガールっていうのは一般的に、まあ、その映画に出て、一作出てきて、ボンドと出会って恋に落ちて、まあ、性愛楽しむなり、なんなりして、で、その後、よく死ぬんですよね。パロマはそれと全部逆のことやってるキャラクターですよね。ジェームズ・ボンドと二人きりになって、いや、性愛とかじゃないからって、仕事のパートナーやからみたいな感じで、で、仕事のパートナーを颯爽とこなして、仕事をうまくこなして、そのまま、死なずに去っていくっていうキャラクターですよね、これは。で、次ね、ただそういうキャラクターですよって説明で、別に物足りないなっていう意見があるのはわかるんですけれども、まあ、全然おかしな意見じゃないと思いますけど、で、次サフィンですよね。サフィン、ラミ・マレック演じるリューチファー・サフィンですけど、この悪役がね、弱いっていうのが、まあ結構大きな批判としてあるわけですけど、まあそれはね、まあごもっともなんですけど、で、そもそもこれ何なのかっていう話ですよね。どういうことをやろうとしてるのかっていう話をしたいんですけど、まあ、ダニエル・クレイグ・ボンドシリーズの悪役って、ちょっとジェームズ・ボンドと対極の性質を持ってるキャラクターが多いんですよね。で、まさにサフィンって、今回のジェームズ・ボンドと真逆のキャラクターではあるんですね。ジェームズ・ボンドはジェームズ・ボンドっていうキャラクターからどんどん一人の人間 になっていく話なんですけども、サフィンは神になりたいって言ってるんですよね。で、ジェームズ・ボンドは、まあ、ジェームズ・ボンドっていうキャラクターを脱いで普通の人を裏から表に行くわけですけど、サフィンは裏に行きたいっていう、裏から世界を牛耳りたいっていう、コントロールしたいっていうキャラクターでですね、能面つけてますけど、あれ、面っていうのを表をつけるとも言うらしいんですね。能のことも、もうちょっとね、つけ焼き場なんですけれども、で、役者は裏に隠れるっていう風な言い方するらしいんですね。能面、そうですね。まあ、能の話もちょっと後でしますけれども。で、お父さんから引き継いだ独創畑がありますけれども、サフィンはそれを、 引き継いでるんですよね。過去から負の遺産継承したいんですよね。でもジェームズ・ボンドは、まあ、あの過去の007シリーズから続くちょっとね、男らしさみたいなものを脱ぎたがってるんですよね。ここも対局ですよね。で、そこをうまく転がしたかったと思うんですけれども、あのね、サフィンさんね、最初出てきた時はね、めちゃめちゃ分かりやすいんですよね。私はなんとかサフィンで、あのこういう経緯で、あのマドレーヌの過去の回想の場面ですよ。で、私はこう誰々で、こういう経緯で、今からあなた方を殺しますって言って、あのめちゃめちゃ分かりやすいんですけど、全部セリフで説明してくれるね、めちゃめちゃ分かりやすい親切な人だったんですけど、まあやってることは凶悪ですけど、中盤の、あの問答シーンがありますよね。ジェームズ・ボンドと、サフィンが対決して、傍らにね、あの子供がいて、で、あの部屋がね、まあ、ちょっと面白いなと思ったんですけど、まあそれも後で忘れなかったと言いますけれども、あの時のね、会話のシーンがね、ほんとね、頭に入ってこないんですよ。あの1回目見た時、 なんか途中からジェームズ・ボンドが謝り出したなみたいな、あれなんで謝ってるんかなみたいな、わからないぐらいね、ちょっとね、あの僕の勘が鈍いだけかもしれないですけど、なんか終始セリフがまどろっこしくなるんですね、あの人。なんか、あの台本も完全にセリフとか出来上がらないまま撮られてる部分があるっていう風に聞きますけど、この映画。ちょっとね、制作の期間も本来の3分の1ぐらいになってしまったらしくて、ちょっとね、それがね、ここに出てるんじゃないのかなって思いますね。で、能面ですけれども、まあ、女性の面ですけども、能っていうのは、結構、性の世界と死の世界っていうのが、曖昧な、世界が多いらしいんですね。ちょっと演目によっても違うと思うんですけれども、で、女性面だからといって、人間とは限らないんですね。結構、霊的な存在の役だったりするんですね。で、まあ、神様だったりとか、過去に亡くなった人の霊とか、まあ、これで過去っていうの出てきますよね。この映画は、5年前っていうのが、ジェームズ・ボンドらしい世界で、5年後っていうのがミート以降の世界で、ここ対比してて、ジェームズ・ボンドはどんどん過去を脱ぎ去っていくわけですけれども、サフィンは、過去を継承するキャラクターだと思うんですけれども、で、ちょっとね、そこでね、死生観とか、本当は出したかったと思うんですね。曖昧な、生と死の境が曖昧な、ちょっとね、死寄りの世界とか、そこをね、出したかったんだと思うんですよね。問答シーンの部屋っていうのが、なかなか面白くて、こう、神棚がありますよね、サフィンの奥に。神棚の上になんか模型みたいなのがあるんですけど、そのね、天守閣って言ったら大げさだけど、屋根の形と、部屋の形が掃除系になってるんですよ。同じ形してるんですよね。だから、これ、こう、上にあるような、こう、位置的に上にあるような部屋でもあるんですけど、壁には水面の反射が映ってて、ゆらゆらキラキラしてるんですけど、それを見ると、なんか地中のような感じもする。上と下が混じったような部屋なんですよね。で、あの場所がそもそも北方領土っていう、領土がはっきりしないところで、ね、まあ、神棚とか出すんだったら、日本趣味出すんだったら、東洋人の人がやるべきなんじゃないのかっていうご意見もあるみたいですけど、あれも、なんていうのかな、オープン5年前の世界は結構、単色の世界なんですよね、人種的にも宗教的にも、キリスト教 のヤギとか出てきましたけど、で現在はあの複雑になってるんですよね。まあこれはあの東洋人がやるべきじゃないのかみたいな話はあの妥当だと思いますけど、ツッコミは妥当だと思いますけど、あの宗教とか人種とかが複雑になった世界なのかなとは思いますけれども、あのヤギじゃなくて羊ですね。羊飼いと羊が出てきて、キリスト教的なことを表してて、あの5年前のパートですけど、で現在はあの人種とか宗教が複雑になってるって描写だと思います。でオープニングなんですけれどもね、オープニングは、まあ、全部覚えてないんですけど、僕これ2回しか見てなくて、まあ、パンフレットを買ったんですけど、パンフレットあんまりね、あの、情報載ってなかったんですけど、まあ、アテナ像が出てきますよね。アテナ像、まあ、なんかね、古代ギリシャの像かな、みたいなのに出てくるんですけど、あれ、まあ、遺跡とか、まあ、遺跡っていうのは過去ですよね。で、なんでアテナ像かっていうと、あの出てくるときにドンって盾が出てくるんですよね、画面にでっかくドンって。だからあれがイージスの盾で、多分あれアテナ像だと思うんですけれども、アテナ像っていうのはあの学芸の女神でもあって、あの戦の女神でもあるっていう、あの多義的な、あの複数の意味を持ってるあの神様なんですね、アテナっていうのは古代ギリシャので、この多義的っていうのが結構あのこの映画のキーワードだと思うんですけれども、そういうなんかね、あの二重以上の意味にあの読めるようなものが多いんですね。あのパロマとジェームスボンドの会話もそうですし、まあ その場の会話であると同時に、あのまあ、そのパロマがジェームズ、あのボンドガールと対局を成してるんだよっていう、お約束外してるんだよっていうことを意味してたりとか、ノーミが、終盤ですけど科学者に向かって「It's time to die!」って、お前は死、そろそろ死ねみたいなね、結構なかなかねかっこいい捨てゼリを吐いて科学者をぶっ殺すわけですけど、あれもそのタイムがちょっと時代っていうのをかぶせてるのかなとか、そういうなんか絵に意味をかぶせてるような描写がね非常に多いんですよね、この映画。絵に意味をかぶせてたり、セリフがあの二重の意味になってたりとか、そう、まあまあそういうのが多いですね。あとあと拳銃で構成された二重螺旋が出てきますね。あれはまあジェームズ・ボンドのね、あの愛獣の悪さですけど、でその拳銃っていうのはあの男性性のあの暗喩ですね。でそれを引き継いでるわけですよね、 DNA で、二重螺旋の DNA、 007 のあの DNA があるわけですよね、過去の作品から引き継いできたあのボンド のアイデンティティのコアになるようなものがあの、まあ、男性性であるんですよね、ファルスっていうか拳銃っていうかね。で水中と死っていうのは、まあ序盤でもあの、マドレーヌが水中に沈んでしまいますよね。この映画一貫して水中っていうのをとか水っていうのは非常に死のイメージが強いですよね。でまああとこう海に沈むと、水の中に沈むときに上に光があって下に闇があるわけですけど、下は死の世界で、あの上は光の世界というか、あと下っていうのはなんか過去みたいな、遺跡が、海底に沈んでるんですよね。下っていうのは過去で、上は、まあ、未来っていうのは、まあ、オープニングでは出てこなかったと思いますけど、ちょっとね、全部そういうふうに設計されてるわけじゃなくて、ちょっとそういう印象付けが 入ってますよね。で、こう交差せずにすれ違う男女っていうのが出てくるんですね。時計の針が向かい合って回ってるんですけど、すごい説明難しいんですけど、その時計の針の先に男女、男の方が黒で女の方が白っていう男女がね、時計の針ですれ違うんですけど、もうちょっとこれごめんなさいね、説明できないですけど、見た人だったらまあなんとなくわかると思うんですけど、これ今までのジェームズ・ボンド007シリーズですよね。本当には交わらないっていう、性愛っていう関係は結ぶんですけど、本当に愛し合って、まあね、添い遂げるとか、本当に一緒になるとか、そういうことはなく、ただただすれ違っていくだけっていうことですよね。で、その、まあ、オープニングはそんな感じですかね。あと、毒ですけども、ヘラクレスっていう毒が出てきますね。で、この毒は、一度か、犯されると、解毒できないんですよね。で、特定の DNA にだけ反応する毒なので、その DNA をインプットしたら、特定の相手だけ殺せる、特定の性質を持つ相手だけ殺せるっていう毒ですけれども、まあ、それでね、何々人種だけターゲットにできるとか言っててね、まあ、そういう差別とかも入ってると思うんですけれども、このヘラクレスって何なのかっていう話ですけれども、またヘラクレスがねややこしいんですよね。これはヘラクレスのがどうやって死ぬのかってところとちょっとかかってんのかなと思うんですけど、ヘラクレスっていうのは古代ギリシャ神話の英雄ですね。12の工業っていうのを成し遂げた、まあ、非常に男らしいというかね、そういう英雄ですけども、強い人ですよね。戦う、まあ、物理的に強い人ですよね。なんですけど、最後がね、なんかね、ちょっとね、これ、ややこしいんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、ヘラクレス、奥さんとね、子供いたんですけど、で、なんていうのかな、薬だと思って衣服に塗り込んでたものがね、毒だったっていうくだりがあるんですね。で、それを知らずにヘラクレスは、その毒を塗り込んだね、服を着てしまって、それ以降ずっと毒に苦しめられるっていう設定なんですよね。で、その毒の、まあ、その衣服っていうのは、まあ、なんていうのかな、敵じゃない人に手渡されたものなんですけども、ヘラクレスで、その服渡した人もね、毒が仕込んである服渡した人も、毒って分かってなくて、ヘラクレスに全員で渡したんですけども、ヘラクレスはそれ、毒だって気づいて、はめられたと思って、その人に、まあ、怒りを向けるわけですけれども、ちょっとね、これ序盤の展開と似てますよね。スワンにはめられたって勘違いしたボンドがっていうくだりと。で、この毒のせいで、なんかね、ギリシャ神話ってね、すごい諸説あるらしくてね、ちょっとね、ややこしいんですけど、ちょっとウィキペディアのヘラクレースの最後っていうところを元に話してますけれども、で、この毒のせいで奥さんと別れちゃうんですよね。まあ、結局ヘラクレス、その毒のせいで最後、焼身自殺しちゃうんですけども、こういう、愛し合ってる人と別れる契機、接することができなくなる契機になったり、裏切りとか、その、誤解で、なんていうのかな、仲間を親しい人と疎遠になったりとか、そういうのが入ってるんだと思うんですよね。で、これちょっとかぶせてそういうの意味してると思うんですけど、ちょっとね、まあ そんな感じですね。オープニングで、あの、遺跡のね、あの、肌の、人型の遺跡のね、肌の上を、肌の中を、あの、毒草が、のツタがバシバシバシって走るような描写があったと思うんですけれども、あれが、あの、まあ、一度、あの、侵されると、あの、解毒できないと、もう肉体と一体化する、アイデンティティと一体化する、みたいなことだと思うんですけど、で、あの、このヘラクレスっていう毒も、まあ、ちょっと、あの、強い男らしい英雄っていうのと、ジェームズ・ボンド像っていうのと、ちょっと一致してて、あの、ジェームズ・ボンドの、特性っていうのを、この毒にかかることで強調してると思うんですね。このアイデンティティに関わる毒も一度かかったら、不可分なんですよね。もう、あの、解毒できないっていうのが、こうジェームズ・ボンドのアイデンティティを強調してると思うんですけど、僕ね、これアフターシックスジャンクションに出した時、このジェームズ・ボンドの毒って、強調されてる毒って何なのかなっていう考えた時に、僕はこれセクシズムなのかなって思ってメール書いたんですけれども、まあ、まあ歌丸さんの表を聞くとですね、あのアフターシックスジャンクションっていうラジオ番組があって、まあ多分これ聞いてる方はほとんど知ってると思うんですけど、で金曜日の6時半から、TBS ラジオで放送する、あのコーナーが6時半からですね。番組自体は6時からやってますけど、から映画表がありまして、そこの、リスナーのメール投稿で僕よく出してるんですけれども、で、そこで、まあ、実質20何分で1本映画を表するんですね、歌丸さんが、ラッパーの歌丸さんが。で、そこで歌丸さんがおっしゃってたのは、これは孤独性を強調してるんだっておっしゃってて、ああ、確かにそうだよなって思ったんですよね。こう、愛する人と、まあ、このジェームズ・ボンドは罠にはめられて、このヘラクレスっていう毒に侵されるんですけれども、その毒のせいで、最愛の人、マドレーヌと、その、あれ、あの毒はその DNA 設定され、ターゲットとして設定された DNA と近しい存在も殺してしまうので、あのマドレーヌとのボンドの間に生まれた子供と触れ合えなくなっちゃうんですよね。それが孤独っていうのを、あの、強調してるんだっておっしゃってましたけども、まあ多分まあそうですよね。あと、まあ、まあ多義的なんで、ちょっとね、まあ、毒って言ったら、まあ、トキシックマスキュリニティっていう、まあ、有害な男性性って言われてるものがありますよね。有害な男らしさっていうか、まあ、男らしさっていうものの中の有害なとこを指してる用語だと思うんですけれども、男らしくあれっていうね、ものが世の中にいろいろありますけど、その中で有害なものですよね。そういうものも指してるんだと思いますね。で、あの、クレイグ・ボンドってあんまりね、セクシストっぽくはないんですけど、基本的には。あの、ただ、今回の映画でも、ちょっとね、あの、新しい007が女性だって分かって、その後、元上司の M に電話かけるときに、ちょっとね、あの、新しい007が女性であるってことをちょっと茶化したような言い方してましたね。なんかちょっと高い声で真似して、いや、私新しい007なのよみたいな、あの、感じで言って、あそこちょっとね、セクシストっぽさ出してましたよね。あそこぐらいかな。あと、基本的に女性を性愛の相手としか見ないっていうのは、あの、まずいですよね。あの、当たり前ですけど、あの、ジェームズ・ボンドのシリーズに出てくるボンドガールっていうのは、あの、まあ、いろいろあるみたいですけど、やっぱりちょっと性愛の相手っていう側面が非常に強いポジションですよね。で、まあ、当たり前ですけど、女性は、あの、一人の人間ですから、 性愛っていう側面もあれば、仕事のパートナーっていう側面もあって、その一人一人が、一人一人の考えがあって、一人一人の意思があって、主体があって、人生があるわけですよね。当たり前のことを言いますけど、当たり前のことが、無視されがち、されやすい力が世の中にあるので、まあ、具体的に言うと、まあ、差別があるのでね、言葉にしないとダメだと思うんですけれども、で、その毒にかかったボンドですけれども、ラストシーンですけど、まあ、上に行くか下に行くかの二択になるはずなんですよね。あのシーン、ちょっと微妙なんですけど、他に別に一回引いても対処しようがあるように見えちゃうので、あれは本当は本当に上に行って、まあ、死ぬのか、下に行って生き延びるのかっていう、究極の二択に設定しないといけない場面だったと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、あの二択何なのかっていうとこですけど、上の方は、ちょっとね、光の世界っていうか、未来っていうふうに何度か印象づけられるんですね。例えば、マドレーヌの子供が出てきたときに、非常に上から出てき、上から光に包まれて出てくるんですよね、あの人。で、その上下っていうのを、ビヨンビヨンビヨンってバネで、強調してるんですよね。階段降りるおもちゃありますよね。上にいるよっていう。強調してると思うんですけど。で、まあ、下とか水っていうのはね、過去であり、死の世界。まあ、ジェームズ・ボンドの本来の世界ですよね。まあ、ジェームズ・ボンドっていうのは、裏の人間ですからね。ホテルとか撮るときも、ジェームズ・ボンドですとか言っても誰も知らないんですよね。そういう場面、今回も出てきましたけど。で、上に行く、だから本来は、下に行くわけですけど、生き延びるんですけど、ジェームズ・ボンドは死なないわけですけど、今回はジェームズ・ボンドから降りる映画だから、上に行くんですよね。で、で、そっちは、本来下に行ったら、マドレーヌとかが死ぬ設定にしないといけないと思うんですよね。でも、まあ、上に行って、マドレーヌと愛を確かめ合って、まあ、で、死んで、ジェームズ・ボンドっていう役をね、クレイグが降りるっていう話なんですけど、この、まあ、本当は上に行くことは、まあ、一人の人間に戻って、一人の人間としての人生を短い間だけど、一人の人間としての女性を本当に性愛だけじゃなくて愛する時間、このラストのちょっとの間だけでも一人の人間として上に生きるんだっていう風にしたかったと思うんですよね。で、それはジェームズ・ボンドとしての死だけれども、一人の人間としての短い間だけども光に包まれた闇の世界じゃない、充実した性なんだっていう風にしたかったんだろうなって思うんですけど、なかなかこの二択っていう、究極の二択っていう設定がうまくできてなくて、すごい考えると逃げ道がいっぱいあるようになっちゃってるんで、なかなかね、うまくいかなかったのかなって、これね擁護してるのかな、一応擁護してるつもりなんですけど、あんまり今回撮ってみて分かりましたけど、僕、人の用語があんまり上手じゃないみたいですね。いかがだったでしょうか。ちょっとね、ほんといつも以上に、ぐだぐだになってしまったような気がしますけれども、まあ、本日はね、以上ということで、あと、私、ブログを始めまして、ね、本当にこういうの苦手なんで、ブログの、なんていうのかな、運営っていうか、設定っていうのがね、本当できてなくて、ほとんど作りかけなんですけれども、で、ちょっとタイトル 買えるかもしれないですけど、とりあえず今コーラシェーカーの映画ブログ、ゆるい映画批評っていうタイトルでブログを一応始めましたので、よければね、今クワイエットプレイスパート2、破られた沈黙と最後の決闘裁判の記事だけアップしてますけど、まあ、よかったら見てみてください。ではね、最後までお聞きいただいてありがとうございました。本日は以上です。